西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井貴子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。西宮再発見第1金曜日は、西宮市立郷土資料館の学芸員の皆さんに資料館の見方、楽しみ方などを教えていただいております。さあ3回目になります。今日はですね、初登場なんです、学芸員の上原康夫さんお迎えしました。どうぞ今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この番組初登場ということで、
はい
ね、この京都資料館にいらしてもう随分時間は経ちますか？
今年で2年目になります。
2年目ですか、はい、その前も、別のところで学芸員をなさってたということで、
は
い、
そうです ね、はい、
じゃあもうあのトークの方はバッチリだと思いますので、気楽な感じでぜひぜひ、はい、今日はいろいろとお話伺いたいと思います、はい、さあそんな上原さんへ質問だったり、それから激励のメッセージなどよろしければどんどん送っていただいたら嬉しいなというところです。メールは787@sakura-fm.co.jp 787@sakura-fm.co.jp こちらまで送ってください。そしてファックスは0798-375514 0798-375514、こちらがファックスです。お待ちしております。さて今日、上原さんに教えていただくのは、樽海戦関係資料と酒造というテーマなんですけど、
はい、
そもそもまあこのあたりは酒造業でお酒が作られました。でそれを、樽海戦という船に乗せて江戸まで運んだという、
はい、
まあ、そういうあのところをお話しいただくわけですが、じゃあまずはそのどんなお酒をというところから伺っていきましょうか。
あ、はい、はい、お願いします。まあ、あの今回ですね、まあ、先にあの灘酒という、まあ、この辺りで作られたお酒について少し、うん、あのお話をさせていただこうかなと思うんですが、
はい
はい、まあ、あの江戸時代以降ですね、まあ、いわゆるその灘目地方という、まあ、あの現在の西宮市から、まあ、あの神戸市の、あの東、あ、神戸市の灘区にかけてのエリアですね、
はい
はい、あのそちらで、まあ作られたのお酒、まあ、都市向けに作られたお酒っていうのが、まあ、灘酒というものになります。
いわゆる灘五号で生まれたお酒と言ってもいいわけですか？
そうですね、はい、
はい、
で、現在でもですね、まあ、西宮市からの神戸市の灘区にかけてのエリアっていうのは、うん、まあ、国内の代表的なあの酒造メーカーさん、西宮市ですと、まあ、大関さんとか博士家さんとか あるかと思うんですが、
うん、
まあ、そういったの酒造メーカーが本社置かれてまして、
はい、
酒造業がとても盛んな地域になっています。
うん、
で今でも全国の日本酒の、まあ、25%、
はい、そうなんですか、4分の1、はい、
4分の1です。
すごいことですねこれはね、
はいはい、まあ、この地域で作られているということで、
はい
はい、でまた後ほどご紹介できたらというふうには思うんですが、
はい、
江戸時代の半ば以降にですね、
うん、
この灘目、まあ、灘の地域っていうのはいわゆるその江戸向けの下り酒と言われるお酒 の、うん、産地として、まあ、成長していったわけですね。
はい
はい、で江戸時代の末になると、まあ、1年間で100万たるも の、 お酒っていうのが、うん、江戸に運ばれまして、
ほう、
はい、江戸の、まあ、製酒の需要の、まあ、8割を供給するほど、はい、人気だったようです。
そうなんですか。でそのお酒、いっぱいあるお酒を運んだのが、
はい、樽海戦になります
ということなんですね。はい、はい、
で、まあ、当時ですね、まあ、当然今のように鉄道ですとか、うん、トラックとかそういったものがない時代ですので、
はい、
まあ、当時の物流を支えていたのが、まあ、船ということになってきます。
はい
はい、で、まあ、 若干ちょっとそのあたり触れさせていただきますと、うん、江戸時代ですね、江戸でまあ消費されているものの多くが、まあ、いわゆるその髪型、現在の京阪神を中心とする地域になりますが、まあ、そこから運ばれたものになりまして、うん、でそれらの下り物っていうふうに呼ばれて緊張されていたわけです、
は
い、
うん、
でそして下り物っていうふうに、として、まあ、運ばれたものが、まあ、どういったものがあったかというと、
うん、
油とか醤油とか木綿とかあとは紙、そういったものがありまして、
はい、
お酒もその一つだったんですね。
うん、はい、
で中でも現在の阪神地域で作られたお酒っていうのは、まあ、辛口で淡麗な味わいということで、まあ、それが江戸っ子になんかすごく好まれたようです。
人気のお酒だったんですね。
あ、そうですね、当時としてもすごく人気だったようです、
は
い、でその下り物っていうものは、まあ、お酒も含めて最初は檜垣海戦と呼ばれる船で運んでいたんですけども、
はい、
まあ、いろんな問題が生じまして、
うん、
でやがて、まあ、酒だけを専用に運ぶ樽海戦というものが登場してくるわけです。
はい、
でまあ、どういう問題があったかということなんですけども、うん、そのうちの一つが輸送日数の問題になってきます。檜垣海戦の場合、まあ、食料品とか日用品、まあ、そういったものから、まあ、軽いものから重いものまで、まあ、全部一緒に運んでいくのでですね、
はい、
集荷から出版するまでに、まあ、出港するまでに時間がかなりかかってしまったわけなんです。でそうするとお酒っていうのは、まあ、いわゆる水物になりますので、うん、輸送に時間がかかると、まあ、腐ってしまうという、
はい、
そういう、まあ、可能性があったわけですね、
うん、
なので、まあ、酒造家さんたちにとっては、まあ、早く輸送できる方がいいということで、
はい
はい、で檜垣海戦に対して、まあ、樽海戦の場合ですと、まあ、樽で同一 の、 まあ、規格を、うん、で、まあ、素早く積み込むことができると。
お酒専用の、
はい、そうですね、
ということですね、
はい、
うん、
まあ、ですので、まあ、輸送日数を短縮できるというメリットがあったわけです、
はい、
で実際、まあ、樽海戦の場合ですと、まあ、時代によって変わってはくるんですけども、うん、大体、まあ、10日から2週間ぐらい、で、はい、運べたようです。
はい、はい、
でまあ、そういった理由があって樽海戦というのは台頭していったわけですね。
うん、
で、で樽海戦がまあ実際に、まあ、どういうふうに、まあ、運用されていたのかということですけども、
はい、
お酒がまあ運ばれるまでに、まあ、そのいくつかの業者の手を経る形になりまして、
はい、
ちょっとそのあたりややこしいんですけども、実はその樽海戦が、まあ、運用されるにあたって活躍したのが樽海戦問屋と呼ばれる樽海戦を用意する業者さんがいまして、
はあ、
で、どういうその働きをしてたかというと、
うん、
荷主である酒造家さんから、積み荷であるお酒を集めまして、で、なおかつその酒を運ぶ船を用意すると。でその船っていうのがまあ、いわゆる樽海戦にはなるんですけども、いわゆるそのなだめに多く存在した船の持ち主たち、
うん、
が持っている船で、で樽海戦問屋が、まあ、その船主たちを船のオーナーたちを、まあ、取り込んでいたようなイメージになります。はい、まあ、なんかそういう、なんかこう、いろんな体制ができていたわけなんですけども、
うん、
でその樽海戦問屋っていうのが拠点にしてたのが、まあ、大阪の安治川ですとか、はい、後には西宮にも樽海戦問屋っていうのが営まれるように、なりまして、
はい
はい、でなので、まあ、樽海戦っていうのは、まあ、大阪と西宮から基本的に、まあ、出港するような船に、なります。
でもうピャーッと江戸まで行ったわけですね。
そうですね、はい、そうなります、
ね。で、はい、一体その樽海戦ってどんな船だったんだろうってね、今思ってらっしゃる方も多いかと思うんですが、
はい、
それが実際模型として今展示されてるんですよね。
はい、あ、そうです、はい、郷土資料館で展示をしておりまして、
はい
はい、で、まあ、どういうところにちょっと着目して見ていただきたいかというとですね、
はい、
こちらがですね、まあ、完成5年、まあ、1793年に作図された、うん、戦国積み樽海戦の図面っていうものがありまして、
はい、
で、それをもとに、まあ、 造船技術史の観点から、まあ、厳密な時代考証というのをやりまして、あの、はい、復元した模型が今展示されています。で、あの、大きさがですね、あの、実物の、まあ、20分の1の縮尺で作られたものになっています。
はい。
で、戦国積みというのがですね、あの、まあ、いわゆるその船の積載能力、うん、のことになります。まあ、戦国っていうのは、あの、米戦国、まあ、あの、米俵に換算すると、2500俵、
はい
はい、積み込むことができる船を戦国積みというふうに言います。
なるほど。うん、じゃあ随分たくさん積めたんですよね。
あ、そうです ね、
ね、
はい
はい。
まあ、あの、お酒の場合だと、あの、樽で、1600ダルぐらい、あの、積み込むことができたみたいです。
そうなんですか。
はい。で、まあ、あの、模型のサイズになるんですけども、あの、今その復元された、展示されている模型っていうのは、まあ、全長で 1.5 メートルぐらいになるんですが、
はい、
あの、まあ、実物の20分の1になりますので、うんうん、
はい、
あの、実際のもともとの船のサイズとしては全長31メートルになります。
かなり大きいですよね。
はい、そうですね。
そうなんですか。
はい。で、あの、それ以外に、まあ、実際の船の、その、主要寸法にいろいろ直していくと、まあ、あの、瓦という、船首から船尾に、なんかこう、かけて、長く厚い板が通ってるんですけども、はい、その長さが14メートル。
うん、
で、船全体の幅が、7.3 メートル。
はい。
で、あの、深さが3メートル。
うん、うん。
で、あの、帆が24段ということになってきます。
あ、なるほど。そうか。帆で風を受けて進んだんですね。
あ、そうですね。
樽海船っていうのはね、はい、動力としてはね、
はい、
あ、そういうことなんですね。
へえ。で、帆についてなんですけども、うん、あの、まあ、いわゆるその木綿でできた、あの、のぼり帆って呼ばれる、あの、帆になってるんですけども、
はい、
まあ、どういうものかというと、うん、あの、まあ、のぼりっていうのは、まあ、旗みたいなイメージをしていただいたらいいかなと思うんですが、あの、長さに関係なく、その、のぼり1個で、まあ、1段というふうに数えまして、
はい、
で、その、帆の大きさに応じて、この、まあ、その、横に、こう、のぼりつないでいく形になります。う
ん、はいはい。
で、その、まあ、つながれた数、その単数で、何段帆というふうに呼びます。
やっぱりこの帆が大きい方が、スピードが出たっていうことなんでしょうかね。
そうですね。あの、大きい船ほど、その帆が大きくなると。
はい。なるほど。
まあ、ちょうどその、細長い、その、パーツみたいなのが、いくつもつなぎ合わさって、なんか一つの帆になってるような。
ああ、はい、なるほどね。
はい。
はい。
そういうイメージです。
うん。
はい。で、京都資料館で展示されている、模型は24段砲ということになりますので、
はい、
あの、24個の、まあ、細長いパーツがあるようなイメージになります。
はい。
なので、まあ、あの、ご来館された際にはですね、あの、ぜひ、まあ、ちょっと数も数えていただけると、
ね、はい。24あるぞ、みたいな感じですね。
はい、はい、実際確かめていただけたらと思います。
はい、わかりました、はい。で、その船なんですけど、これ、形はいろんな形があったわけじゃなくて、
はい、
なんかもう企画があったんですよね。
あ、そうですね。うん、基本的にはですね、そういう、まあ、船の、なんかその、ベザイ船と呼ばれる、タイプの船になってまして、はい。で、その、ベザイ船っていうのが、もともと瀬戸内海の方で利用された船になるんですけども、
うん、
すごくその、搬送性能が良かったと。
はい。
はい。走行能力がすごく良かったというのと、で、少数の乗組員でこう、操縦できたということで、はい。
じゃあ、とっても効率が良かったってことですかね。
あ、そうです、そうです。はい。経済的だったわけですね。
なるほどね、はい、じゃあぜひそのね、船の形もしっかり見ていただきたいですね。
そうですね、ぜひ、はい、はい、ご注目いただけたらと思います。
はあ。さあ、その他にも、まあ、今回ね、その実物の模型だとか、それからその資料もいろいろとね、
はい、
展示をしていただいているというか、見させていただくことができるわけなんですが、はい、これもなんかいろんな貴重な、
はい、
古文書的なものがあるんですよね。
あ、はい、はい、古文書も展示しておりまして、
うん、
それが海戦加入証文と呼ばれる、まあ、幕末に出された文書、はい、になるんですけども、どういうものかというと、金光丸という名前のその樽海戦を、まあ、新しく作った時の、
うん、
まあ、その費用の共同出資に関係する、文書を出しております。
はい。
で、まあ、内容をちょっと詳しくお話しさせていただきますと、その文書の差し出しに出した人は、西宮の樽海鮮丼屋の一人になります、増谷吉次郎という人物 と、船の船頭であります重太郎という、まあ、その2名が出してまして、
はい、
で宛名になっているのが、森谷新兵衛というこちら西宮の酒造家になります、
はい、
で、金光丸という船は、まあ先ほど模型で言った戦国積みより大型な1600石積みの船になりまして、
はい、
で作った時の費用というのが、総額で銀で250貫目という、費用がかかったようです。
これかなり高いんですかね。
そうですね、
今で言うとみたいな感じでいいかな、なかなかちょっと、ね、分かりにくいですが、
はい、そうですね、まあ、大体一貫が時代にもよるんですけど、うん、大体16両ぐらいになります。はい、なので、250貫だとそうですね4000両ぐらいになろうかと。
うーん、
はい、で幕末だともうちょっとそのレートが変わったりしているので、まあ、実際、まあ、2500両ぐらいなのかなというふうには思うんですが、
うーん、
まあ、かなり高価であったことには変わりないかなと思います。
ですよね、はい、
はい、で、で金光丸という船はですね、うん、持ち主が、まあ、一応分かってまして、
はい、
御影の、大和屋万右衛門という人物が所有してたようです。
はい、
でそこに対してこう森谷新兵衛が、銀5貫目という金額、まあ、全体の2500貫目の 2% に当たる額を、はい、まあ、出資していたようです。
うん、
でそれに対して、まあ、差出人の2人が銀5貫目を確かに、まあ、受け取りましたよということを、まあ、報告しているという内容になってきます。
は
い、
へえ。
で、この出資額に対して実はその利息も一応なんか支払われたようでして、
はい、
年5週、まあ、これが1両の3分の1ぐらい の金額になるんですけども、これをまあ5年間かけて返済しますよと。
はい、
で元金と利息は船を酒を船で運ぶ時の、まあ、運賃として差し引いていきますよと、そういう取り決めが交わされております。
はい、
でなおかつちょっと特典みたいなのがありまして、森谷新兵衛はその酒20打、まあ、酒樽で40樽を、うん、まあ、その金光丸に積み入れられるっていう約束も交わされています。
はい、
でここからまあどういうことが分かるかということなんですが、一つがですね、樽海鮮を作るときに船の所有者以外の人物が共同出資をしているということです。
ほう、
で大型の、まあ、輸送船になります、樽海鮮を作るのに、まあ、先ほど言ったような多額の資金が必要だったわけで、なおかつこの、まあ、運が悪いと、まあ、1回の航海でちょっとこうナンパしてしまったりですとか、
あらら、そうか、そういう危険性もあるわけですよね。
そうです、そういうリスクも常に抱えてたわけです。はい、なのでこう、まあ、その出資の負担の軽減ですとか、うん、リスクヘッジとか、はい、そういったことでですね、船の所有者は荷主になる酒造家から、まあ、出資を募って船を、まあ、新しく作るってことがあったみたいです。
へー、 で出資したらまたやっぱり、はい、リターンがあるんですか。
そうですね、はい、それが、まあ、2点目ということになるんですけども、うん、そうです、特典が得られるというのがあります。はい、静岡はまあ出資の特典としまして、樽海鮮がこう稼働したとき、運ばれたとき、酒を運ばれたときに得られる、まあ、運賃収入というのが上がってくるんですけども、
はい、
それを受け取ることができたりですとか、
うんうん、
あとはその建造した、新しく作った船に、まあ、一定量の酒に、お酒を積み入れる権利を得られたりとか、
はい、
そういった特典があったようです。
じゃあ、お互いにとっていいそうですね、ことだったわけですよね。
ウィンウィンと言いますか、
ね、ウィンウィン、はい、なるほど、はい、そういうことなんですね。
はい、
でもまさにね、その当時どういう形で運ばれてたかということを、そのなんかね、模型でこう伺い知ることもできるわけですし、
はい、
今いろいろお話伺ってたらかなり合理的なやっぱりビジネスの仕方を当時からしていたってことですよね。
あ、そうですね、そういうふうになるかと思います。
なるほどね。今なんかアラカルト展示がありまして、ね、その樽海鮮のいろんなことも見せていただくことができるんですね。
あ、はい、はい、ちょっと関連するような資料というものを展示しています。
はい、 西宮物知り巡り鳴尾の樽海鮮とかっていうのが7月7日まで展示特別展示があるアラカルト展があるようですから、そっちも合わせて見ていただきたいなと思うんですが、でもさっきね本当に早く着かないといけないからそんな混載してたらあかんねんっていう話が出ましたけれども、はいはい、このスピードっていうのはもう本当にすごく大事なことだったんですか。
あ、そうですね、もうやっぱりお酒はその鮮度というかそういうものが命になってきますので、うん、
はい
はい、まあ早ければ早く着くほどいいという感
じ。なんかレースみたいなのもあったんですってね。
あ、そうです、まあ、年に1回ちょっとレースが開かれてまして、うん、それが新種番線と呼ばれるレースになります。
はい、
でそれがまあいつぐらいに始まったのかっていうのは、まあ、明確に記録が残されているわけではないんですけども、うん、まあ、遅くともまあ元禄時代と言われる、まあ、大体1700年ぐらいになるんですけども、それぐらいは開催されていたんじゃないかというふうには考えられています。で、新種番線というのがどういうものかというと、
はい、
西宮と大阪の樽海鮮問屋、先ほど少し触れました樽海鮮問屋が用意した10艘ぐらいの船に、
はい、
その年できた新酒を積み込んで、うん、西宮と大阪同時にこう出港して江戸に到着する順位を競ったという、まあ、そういうレースになります。
はい、やっぱこれ1位になるとなんかいいことがあったんですかね。
あ、そうです、そうです、1位になるとやはりそのまあ特典といいますか、
はい、
すごくいいことがありまして、実は、一着になった船が、まあ、乗り込んだ樽海鮮というのは、
うん、
鮮度が乗り込む樽海鮮というのは1年間荷物の積み込みでちょっと優遇されるという面が、
はい、
はい、ありまして、
うん、
でなおかつ一着になった船に積まれた船というのがご祝儀でこうか高値がつけられたわけですね。
あ、ちょっとプレミアがついた一番のお酒だぞということで、
そうです、
きっと珍重されたんでしょうね。
はい、で1位だけじゃなくて実は入賞、はい、3位以内に入ったお酒っていうのも、
はい、
その年 の, その年間通しての基準価格っていうふうにもなったようでして、
はい、へえ、はい、やっぱり金銀銅オリンピックみたいですけどやっぱりそういう順位がつけられてたってことですね。はい、
そうですね。
でもその金を取った一番の船ってどれぐらいの日数というか期間で東京まで行ったんですかね。
あ、はい、一応最速どれぐらいだったかという記録が残ってまして、こちらが完成2年、まあ、1790年の記録になるんですけども、
うん、
58時間というふうに出てまして、
え、はい、58時間ですか。
はい、なので 2.、まあ、2日半かからないぐらいですかね。
ですよね。結構当時としては早かったんじゃないんですかね、これは。
はい、相当早い記録になります。
なるほど。普通はどれぐらいのスピードなんでしょうかね、はい、普通で行ってたら、は
い、レースじゃなければ大体、うん、10日から2週間ぐらいになりますので。
ああ、そうか。いや、もう必死で行ったって感じだと思うんですけど、はい、そこまで必死になるっていうのはなんかやっぱりそのまあ一番を取るっていうことはなんか意味がそのまあね、お金的にもいろいろあるんですね。
はい、あ、そうですね。はい、
なるほどね。というわけで、さあその、いろんな展示資料が、ありまして、まあ、そういったところも含めていろいろと見ていただくっていうかね、見ていただきたいところがいっぱいあるということですね。はい、じゃあすいません、そのあたりは後半にたっぷりとまたお話しいただきたいと思います。
あ、はい、お願いします。
桜
さて今日は西宮市立郷土資料館学芸員の上原康夫さんをお招きして、樽海鮮関係資料と酒造ということでね、お話を伺ってるんですが、その樽海鮮の新酒番線、まあ、いろいろとね、はい、資料が残ってるということで、どんなものがチェックしていただきたいものでしょうか。
はい、一つがですね、はい、新酒番線入信版絵図という錦絵になるんですけども、いわゆる、まあ、カラーの版画のようなものになるんですけども、
はい、
注目をしていただきたいポイントが画面 の, あちこちにですね、赤い発表を着た集団が見られるという点です。
はい、
でこれはですね、一番に到着した船の、まあ、乗組員たちが、まあ、赤い発表を着ているわけなんですけども、赤い字でこう総一番という、まあ、一着になりましたということが書かれたのぼりを持って、うんうん、
はい、
太鼓を叩きながら、まあ、こう練り回っているような様子が書かれてまして、 で、まあ、あの集まってこう踊るような仕草になんかこう優勝した喜びが伺えるような形が少しあの面白いのかなというふうに思います。
なるほどね。まあ、その錦絵の他にも見ていただきたいものがありますよね。
はい、それ以外にですね、あの新種番線でこう一番になった時の、あの杯、まあ、いわゆる言うと、はい、あの優勝カップみたいなものが、
はい
はい、残ってるのと、うん、あのそれからその赤いハッピーですね、あの、はい、入選祝い の、 あのハッピーが残っております。
はい、その他にも、まあ、まだまだ注目ポイントっていっぱいあると思うんですが、あのパネルでの展示もありますのでね、はい、ぜひご覧いただきたいところなんですが、はい、さあ、灘午後、まあ、大きくありましたけれども、今度はあの西宮とか今津にちょっと特化したお酒造りのお話を伺いたいんですが。
あ、はい、
はい、
まあ、どういう形でですね、こう西宮とか今津がこう、まあの酒造業が発展したか、まあ、その要因について少しお話をさせていただきたいと思います。はい、まあ、自然条件としていくつかまず挙げられるかなというふうに思うんですが、
はい、
一つが宮水と呼ばれるあのお水になります。
で、はい、
宮水というのが、六甲山の、まあ伏流水、まあ、いわゆるその地下水でこうなるんですけども、うん、西宮郷であの汲み上げられる水を宮水というふうに言います。
はい、
で、日本酒は、まあ、米と水でできてますので、水の質というのがこうお酒作りですごく重要になってくるわけです。
大事なんですよね。はい、はい、
で、
その宮水、はい、まあ、これは特にあの西宮で取られる、はい、ね、取水するものが、まあ、宮水と呼ばれてて、はい、これがまずポイントの一つ目。
はい、
はい、他にもありますよね、大事なポイントっていうか、はい、発展の要因。
はい、もう二つ目がですね、あの水車精米に適した地形をしていたということです。はい、まあ、18世紀の後半以降ですね、うん、まあ、なだめにおいて、まあ、あの酒米をこう精白するのにあの水車を利用するようになっていったんですね。
はい、
で、それが、まあ、徐々にこう西宮とか今津にもこう普及していったわけなんですけども、うん、あの水車でこう精米する以前っていうのは、あの足で踏んでこう精米がされていたわけなんですけども、あの水車になるとこう川のエネルギーを使うので、うん、あの足踏み精米、足で精米するよりも、うん、あのたくさんの米を、まあ、早く精米できると。
ああ、効率がいいんですね、そりゃ。
はい、はい、そうです。
うん、
で、なおかつ、まあ、こう水車、まあ、六甲山系の、から流れる川に設置されたんですけども、六甲山系の川っていうのは流れが急なので、うん、水車精米にすごく適していたわけなんです。
なるほど。はい、
で、あともう一つが、いわゆる六甲おろしになります。
はい、
まあ、六甲山系から吹き下ろす、あの冬の季節風になるんですけども、
うん、
まあ、名前自体はこう阪神タイガース の、 あの応援歌にもなってますので
有名なね、はい、風ですけれども、
はい
はい、
実はお酒造りにおいても重要な、うん、役割を果たしたわけで、
はい、
六甲おろしを、まあ、利用するためにこう酒蔵の向きをですね、まあ、いわゆるその北向きにして、
はい、
それで、まあ、なおかつこう窓の開閉で、うん、酒蔵を、まあ、冷やしたりですとか、はい、あとは換気したりですとか、
はい、
そういったものがなんか効果的にできたというのが、
もう、は
い、
もうずっと六甲おろしにお世話になってたわけですね
そうですね、
なるほど、
はい、
その他にもいろんな要因があると思うんですが、
はい、
例えばどんなものがありますか。
はい、まあ、丹波杜氏という、まあ、お酒造りを行う集団がいたんですけども、まあ、彼らの技術であったりとか、うん、あとはお酒造りに使う用具 の、 大型化であったりですとか、はい、あとは先ほどご説明しました樽回線ですね、
はい、
その大量輸送力とか、うん、そういったものが挙げられるかと思います。
なるほどね。さあ、じゃあ今回の展示資料の見どころっていうのをちょっとお話しいただきたいんですが、はい、どこを見せていただきましょうか。
はい、新鮮銘酒すごろくと呼ばれるすごろくですね。
はい、
はい、でこちらはですね、江戸で好まれたお酒を題材にした資料になってまして、すごろくの、まあ、体裁取りながら、80の銘柄、の日本酒を紹介しています。
はい、
で、特徴がですね、酒樽がこうすごろくのマス目になっているという、
うん、
はい、で酒樽に商標なんかがこう表されているということになってきます。
うん、なるほど。
で、その酒樽の中にはこの西宮とか今津の銘柄っていうのも見られますので、まあ、ぜひこう確認していただけたらというふうに思います。
なるほど。さあということでね、まあ、本当に展示の見どころいろいろとありそうですけれども、今ねラジオネームきびだんごさんからメールが届きました。樽海船で2500両の船でお酒を1600タル運ぶのに10日から14日かかるというのは、まあ、お酒のいろいろな意味での重みも感じましたよということなんですが、この樽海船のあの船の資金集め、今に例えればクラウドファンディングの部分もあったのかなって書いてくださってるんですが、そういうのもあるんでしょうかね。
あ、そうです
ね、まあ、でも利益を得る人がそのためにこう出資したという、ね、はい、広く一般からということではないようですけれどもね。
そうですね、はい、
あ、でも今だったらもしかしたらクラファンやってたかもしれないという感じもしますがす、ね、まあ、でもね、あの本当にあの船にこのもし樽海船に乗ってたら、船酔いとお酒の匂いに酔うのとでどないなるかなみたいなことも書いてくださってるんですがね、はい、まあ、あの本当にそういうもので、まあ、あの江戸まで届けていったという、まあ、本当にあの今回いろいろな、まあ、お酒とそれを運ぶ樽海船についての展示、ぜひぜひご覧いただきたいんですが、さて特別展示は比べて発見西宮の宝物という子ども向けの展示が7月7日まで行われているみたいですね。
はい、はい、で、こちらですね、まあいわゆるその地域の歴史を知る手がかりとなる、まあ、文化財というもの、それはもう西宮にとって宝物ということになってくるんですけども、それぞれのその宝物はパッと見ではちょっと同じように見えてしまうかなと、
うん、
で、その一見似たようなこう宝物をこう見比べることで、まあ、どこがどう違うのかとか、はい、何が違うのかとか、うん、そういったそれぞれの違いというのを発見していただいて、まあ、どうしてそういう違いが生まれてたのかということに、まあ、ついてちょっと考えていただいて、
うん、
はい、それぞれの宝物の価値について、まあ、ちょっと知ってもらえればなというふうに思います。
はい、これは7月7日の日曜日までの特別展示です。そして特集展示の関連イベントで見て触って学ぶ宝物という、これも子どもさん向けの展示なんですね。
はい、
はい、
西宮の宝物を実際に見て触って、うん、まあ、学ぶワークショップになってまして、
は
い、昔の、お手紙ですとか道具とかそういった、うん、西宮の宝物、まあ、近くでこう見るチャンスですので、
はい、
ぜひご参加いただけたらと思います。
でこれなんかワークショップがあるみたいですね。
あ、そうですね、はいはい、実際に触ったりできますので、うん、はい、ぜひお楽しみにしていただけたらと思います。
これ西宮スマート申請からも申し込めるようで、6月21日の金曜日17時までということで、これまだ空席があるということですので、ぜひねこの参加もお待ちしております。はい、さても今日はね本当に駆け足でいろいろとお話を伺ったんですけれども、日本遺産っていうのがね、はい、クローズアップされてまして、はい、このお酒との関連でこういったところも今回の展示では拝見することができるんでしょうか。
あ、そうですね、うん、その樽海船資料というのがですね、
はい、
実はこの日本遺産の、伊丹諸伯と灘の木一本、下り酒が生んだ名城地伊丹と灘五号という、まあ、そういうストーリーがありまして、その構成文化財に含まれています。
うん、
でこう日本遺産とはまあどういうものかということなんですけども、
はい、
まあ、地域の歴史的魅力ですとか、まあ、特色、そういったものを通じて日本の文化とか伝統を語る、まあ、ストーリーを文化庁がこう日本遺産というふうに認定しています。
うーん、そのものだけでなくてそれにまつわるストーリーも含めてということなんですよね。
はい、
はいはい、そしてこれは神戸市、尼崎市、芦屋市、伊丹市、そして西宮市とこうエリアも随分広くて、
そうです ね、 ね、はい、5市にまたがるストーリーになっています。
はい、まあ、ぜひぜひこちらの方にも注目していただきたいんですが、それからそれまでねすごい主流だったその濁り酒から墨酒になるみたいなことのね、はい、お話もあったりして、もうなんか伺いたいことがいっぱいあるんですが、なかなか時間の方がということなんですけれども、はい、この伊丹諸伯のこのあたりのところはやっぱり濁り酒から墨酒へというようなところの、
はい、
も含めてのストーリーになるわけですよね。
そうですね、はい、うん、そうなります。
なるほど。 ということで、まあ、お酒作りというのはいろいろと大変なものだなというのをよく分かっていただけたんではないかと思いますが、上原さんに今日はですね、いろいろとお話を伺いました。樽海鮮関係資料と酒造ということで、まあ、今回その実物の樽海鮮の20分の1の模型だったりとか、はい、それからあのいろんな資料だったりということがあのいっぱい展示されているわけですが、上原さんがもうこれだけは絶対見てねというプッシュポイント、推しのポイントはどこでしょうか。
そうですね、なかなか一つに絞りきれないところあるんですけども、はい、まあ、ぜひあの船とそうですね、すごろくとかそういったところはぜひ見ていただけたらなというふうには思います、う
ん、なるほどね。本当にあのいろんな形でそのいろんなことを伝えていく、はい、でその資料がしっかりと残されているという、そのあたりのところもね、本当にあの酒造りの町西宮の市民としてはしっかり拝見したいなと思うところですので、はい、ぜひそうですよね、本当にぜひぜひでございます。さてその西宮郷土資料館は、阪神新高路園駅から南へ歩いて6分のところにあります。あの中央図書館と同じ教育文化センターの中にあるんですよね、
はい、
で開館時間が朝10時から午後5時まで、入館は午後4時半までとなっています。そして月曜日が休館ですので、お気をつけください。で入館無料なんですよね。
はい、無料になってます、
ね、これもすごいなと思いますが、ぜひぜひお出かけいただきたいと思います。さて、第一金曜を毎回あの西宮市立郷土資料館の皆さんに、担当していただいてるんですが、次回は、7月の5日になりますよね、こちらは学芸員の森下正樹さんに古墳文化の拡大、具足塚と八十塚と題してお話を伺っていきますので、どうぞお楽しみに。まあ、あの学芸員さんの方はそれぞれ専門分野をお持ちでいらっしゃるんですよね。
はい、
ね、だからあの本当にそれぞれのすごい深い話がいっぱい伺えるんですけれども、上原さんの専門分野というと。
はい、もともと私は日本 の中世と呼ばれる時代、室町とか南北朝時代と言われるような時代を専門にやってたんですけども、はい、そういった時代をこう、まあ、古文書と言われる、昔の人が書いた日記とか手紙とか、はい、そういったものでこう読み解いて、まあ、歴史をこう読み解いていくっていうようなところが、まあ、専門で、もともとはやっています、
うん、なるほど。その読み解いた中からはもう本当にいろいろ新しい発見というのが今もなおまだまだね、読み解けない部分もあったり、はい、まだまだ新発見というのもあったりするわけですよね。
そうですね。
ね、はい、ですので、なかなか素人の我々は、その古文書をね、見て何かをっていうのはなかなか難しいですが、その間にね、上原さんのような方が立っていただいて、こう、いろいろとこう、噛み砕いて教えていただいたら、へえ、そうなんやって、またその本物を見るときのね、目もなんかちょっと変わってきますよね。
そうですね。はい。ぜひ、まあ、古文書を通して分かることっていうのも、少しずつこうご紹介できたらというふうには思います。
そうですね。そして今日ご紹介いただいたその樽海鮮の模型なんていうのは、はい、もうこれパッと見ただけでいろんなことが分かりますから。
そうです ね、
はい、ね、そういった楽しみも、ね、あるので、ぜひお小さい皆さんからご高齢の皆さんまでいろいろと世代の方にやっぱりここの郷土資料館というのは楽しんでいただける、
はい、
勉強していただける場所になってるみたいですね。
そうですね、はい、
はい。ぜひぜひお出かけいただきたいと思いますが、さあ、そして第二金曜日は向川女子大学名誉教授の丸山武雄先生の登場になります。で丸山先生には西宮市内の駅の歴史を徹底解説していただいてるんですが、来週6月の14日は幻の恵比寿駅にスポットを当ててお話ししていただこうと、こういうわけでございますが、恵比寿に行くのにね、はい、いろんなね駅がかつてはあったっていうのご存知でした？
はい、聞いてはおります。
そうですか、はい、だからなんかへーって、もともとご出身は、上原さんは西宮ではないんですよね。
そうですね、うん、奈良県になります。
そうか、でも、はい、もう関西ですからやっぱりそんな幅広くねこの辺のところのお話もきっと、まあそれにお仕事も学芸員でいらっしゃいますからご存知だと思いますけれども、はい、なんかこの西宮再発見ではね、へーみたいなこともいろいろと発見していただこうということでお届けしている、はい、 番組でございまして、また次回ぜひ上原さんにも登場していただきたいなと思うんですが、ちょっと先になりそうですかね。
はい、そうですね、またちょっと先になるかなと思うんですが、うん、ちょっと準備をしておきたいと思います。
ぜひよろしくお願いいたします。というわけで、次回の、郷土資料館さんの担当は森下雅樹さんで、7月の5日の登場ということになります。そして来週第2金曜は向川女子大学名誉教授の丸山武雄先生の登場で、幻の恵比寿駅っていう、なんか幻のって聞くとなんかちょっとワクワクしません？
そうですね、ね、すごく、はい、興味をそそられるタイトルかなと思います。
ねえ、まあ、今日は本当に駆け足でわーっとお話しいただいたんで、もうちょっとゆっくり時間かけて伺ってもよかったかな。ちょっと私時間配分を間違ってしまいましたっていう感じでございますけれども、でも本当に、さ、そして6月9日の日曜日の朝8時からのブラリミュージアム巡り、これにもなんと上原さんが登場なさるんですか？
はい、お話をさせていただきます。
もうじゃあね、初登場からドドドドといろんな経験を積んでいただいて、またぜひお目にかかりたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。というわけで、本当になんか駆け足でいろいろと巡ってきましたけれども、どうですか、お酒と西宮のつながり、いろんな形でこれからもお伝えしていきたいと思いますので、ぜひ皆さんからの、ね、メールやファックスもお待ちしております。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。というわけでありがとうございました。今日は上原さんにお話を伺いました。ではではまた。